2021年イースターメッセージ、失敗で終わらない人生という主題で、第一コリント書の第15章です。今日はイースター、今から約2000年前イエス・キリストが復活したことを祝うお祝いの日ですね。今年は4月4日、去年は4月の12日だったんです。で、一昨年は4月の21日。イースターは移動祝祭日なんですね。どうしてこういうことになったのかというと、春分後の最初の満月の次の日曜日というふうに、紀元325年のニケア会議で決まったんです。このニケア会議というのが、先週お話したサルディスの教会の牧師が出席した会議ということでしたね。で、この復活信仰なんですけれども、実はキリスト教の専売特許ではありません。ユダヤ教にもあるんです。今日の週報ご覧ください。大きい写真。これはオリーブ山からエルサレムを望んで撮った写真なんですけれども、下の方にこちゃこちゃこちゃとありますね。そこにあるのはおびただしいユダヤ人の墓石なんです。その一つの例がですね、右の上の方に写真でありますけど、ヘブル語で書かれているんですよ。ツアーガイドの説明によりますと、世界中のユダヤ人がここにお墓を作りたいということで、一生お金を貯めるそうです。そしてこの猫の額を買うわけなんですよ。なぜかというと、右の赤い四角のところに黄金門というのがあるんですが、やがてメシアが来られる、その時にはこの黄金門を通ってエルサレムに入るという伝説があるんです。その時に死人が復活するというのがユダヤ人の信じていることなんです。ですから死者の復活というのはユダヤ人も信じているんです。その復活に預かりたいということで、世界中からこの猫の額を買うためにですね、ユダヤ人たちがこのように墓地を買い求めているというわけなんですね。ですからキリスト教だけではないわけです。でもユダヤ人はイエス様をキリストと認めないんですね。メシアと認めない。だからやがて来るメシアというふうに考えているわけなんですが、でも聖書にははっきりとイエス・キリストが復活したということが4つの福音書全てに記されていますね。その朝の出来事をですね、例えばマルコはこんなふうに書いています。週の初めの日の朝早く、イエスはよみがえって、まずマグダラのマリアにご自身を表された。このマグダラのマリアにご自身を表す前に、夜明け前に女性たちがイエス様の墓に急いだということが16章の一節に書かれていますね。そしてその後でマグダラのマリアが一人になった時にですね、イエス様ご自身を表されたというわけなんですけれども、この時女性たちはどう思ったかというとですね、8節に恐ろしかったと言っています。怖かったと書かれているわけなんですよね。復活に出会った最初の人々の思いは喜びではなかったんです。正直に書かれていますよね。さて、イエス様は復活しました。ところがそれを聞いたユダヤ人たちは小細工を弄したんです。例えばマタイ伝の中にありますけれども、祭司長たちがですね、いいか、これは復活したのではなく、弟子たちが来て遺体を盗んだと、そのように言えというふうにローマの兵隊たちに言ったというわけなんですよ。でもですね、見張りをしていたローマの兵隊たちが、自分たちが寝ている間に弟子たちが来て盗んだったら、これは兵隊たちは即刻処刑ですよ。職務怠慢ということで、この小細工は完全な失敗なんです。聖書にはっきり書かれているわけです。イエス様は復活したんです。残っていたのは包帯だけだったということが書かれているわけなんですね。さあ、このようにしてイエス様は復活されたわけなんですけども、復活について一章すべてを使って詳しく説明しているのが今日の第一コリント書の15章なんです。ですからこれは復活の章と呼ばれるんです。ここに書いてあるのがですね、 コリントの教会の人々の中に復活を否定する者がいたということがですね、15章の12節にこのように書かれています。さて、キリストは死人の中からよみがえったのだと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死人の復活などはないと言っているのはどうしたことかとありますね。まあ、ただ実際に自分で見ていないので彼らが信じられなかったというのは無理もないことだと思うんです。というのは、実はイエス様のお弟子たちも復活のことを聞いて信じられなかったと書かれています。先ほどのマルコ伝ではですね、こんな風に書いてあるんですよ。マリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところに行ってそれを知らせた。彼らはイエスが生きておられることと彼女にご自身を表されたこととを聞いたが信じなかった。マルコ伝の16章の10節にあります。この信じなかったという言葉はさらに13節、この2人も他の人々のところに行って話したが彼らはその話を信じなかった。これはエマオの途上のイエス様と出会ったんだと2人が言っても弟子たちは信じなかった。さらにですね、その後イエスは11弟子が食卓についているところに現れ、彼らの不信仰と心の固くななことをお責めになった。彼らはよみがえられたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。3度も信じなかったと書かれているんです。そうであるならばコリントの人々が復活を信じられなかったというのは無理もないなというふうに思いますね。トマスに至っては私は見るまで絶対信じないと言ったんですから。でもその時にイエス様おっしゃいましたね、見ないで信じる人は幸いであると。主力の言葉をイエス様語ったわけなんですけれどもね。じゃあこの第一コリント書を書いたパウロはどうだったでしょうか。パウロも絶対信じない人だったんです。だから迫害者になったわけですよ。これは彼の人生にとってもう大きな失敗です。彼は人生の失敗者ですよ。そして人々を迫害してですね、死に追いやったということが書かれていますね。でもそのことについてこの第一コリント書の15章の中で彼はこんなふうに言っています。3節から読みます。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは私自身も受けたことであった。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り3日目によみがえったこと、ケパに現れ次に12人に現れたことである。その後500人以上の兄弟たちに同時に現れた。その中にはまだ生きている人もいると。そしてですね、8節、そして最後にいわば月足らずに生まれたような私にも、パウロですよ、私にも現れたのである。実際私は神の教会を迫害したのであるから聖徒たちの中で一番小さなものだ。それで名前をサウロからパウロ、小さなものというふうに名前を変えたわけなんですけどもね。パウロが復活のキリストにダマスコ途上で出会って変えられたんです。そして福音の宣教者として彼は生きるものにされたわけです。大失敗者が神の働き人に変えられたというわけなんですね。ただコリント教会内の復活否定論者というのはイエス様の復活はまあいいと、でも死者の復活はありえないと言ったんです。それが12節で言っていることですね。キリストは死人の中からよみがえったのだと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死人の復活などはないと言っているのはどうしたことか。これは皆さんわかりますよね。だって私たちの日常でも亡くなった方がよみがえったということはないわけです。それから常識的にも死者の復活というのはありえないわけです。それから非科学的なわけです。とっても信じられない。もし本当に死んだ人が蘇ったら怖いと思いますよね。私はこれは去年の1月の27日に母が103歳で亡くなった時にですね、本当に実体験しました。連絡を受けて翌日 お葬式をすることにしたんですけど、母は生前イエス様を信じると言ってましたので、キリスト教式で行うことにしていたわけなんですけれども、その晩は姉がですね、取りまとめ役をしてくれたので、ホテルを取ってたんです。でそれで、さあみんなでじゃあ今晩は母の思い出とかなんか語りながら過ごそうっていうふうなことでですね、100歳記念の時にもそうしたんですよ。ですから103歳で亡くなった時にも母の思い出語りをしようと。ホテルに行こうとしたら、総裁会館の人が、ちょっと待ってください。お母さんを一人にしないでください。誰か残ってくださいって言うわけなんですよ。あ、そうか。お通夜ってのはそうだなということでですね。じゃあ、俊明、あんたが喪主だし、それから司式者なんだから、あんたが残りなさい。で、みんなはホテルに行っちゃったんですよ。総裁会館で私一人です。母の遺体の近くに。残ったんです。どんな思いだったと思いますか。私一人ですよ。通夜っていうのは本当に一晩通して泣き殻と共に眠る。私はこう思いました。いやー、もし真夜中にむっくり母が起きたらどうしようと思います。怖いだろうな、思いました。で、もし蘇生したらね、母も大変なんじゃないか。再び車椅子のですね、重度介護者ですよ。母も大変だろうというふうに思いました。でも母はイエス様の元に行ったということが安心してですね、だから考えられたので、翌日みんなで葬儀をしたわけなんですよね。やっぱりだから、死者の復活ということは、これはすぐ喜びではないんです。まず恐怖が来るでしょう。信じられないという思いがするだろう。いろんなことを、去年体験したわけなんですけどね。ですからコリントの人々が信じられないと言ったのは、まあまあ無理もないなというふうに思うんです。でも彼らはさらにこう考えたんですね。キリスト教信仰からこの死者の復活を取り除こうと。復活がなくなれば多くの人々がもっとキリスト教信仰を受け入れやすく、宣教が拡大するんではないかと、そこまで考えたらしいんですよ。私たちの信仰から復活を取り除こう。主の復活だけにしよう。それでパウルはこう12節で言っているわけなんですね。死者の復活がないと言っているのは一体どうしたことか。で、パウロが15章で反論しているわけです。13節ご覧ください。もし死人の復活がないならば、キリストも蘇らなかったであろう。もしキリストが蘇らなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰もまた虚しいと言っています。死者は復活するのだと言っています。復活というのは、大和言葉で言うと何でしょうか。よみがえりと言いますね。これはどういうことですか。よみから帰ってくる。よみの世界から帰ってくる。よみがえるというのは、漢字でどう書きますか。さらに生きるですよ。いい漢字だなと思います。よみから帰る。そしてさらに生きる。これが、復活ということなんですね。で、そのことは起きるとパウロは言うんです。そして20節ご覧ください。しかし事実キリストは眠っている者の初歩として死人の中からよみがえったのである。それは死が一人の人によって来たのだから、死人の復活もまた一人の人によって来なければならない。アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストにあって全ての人が生かされるのである。言っています。イエス様の復活は眠っているものの初歩としてよみがえったのだと言うんですね。ただし23節から、それには順序がある。死者の復活には順序があるということを言っています。ただ各自はそれぞれの順序に従わねばならない。最初はキリスト、次に主の来臨に際してキリストに属する者たち、それから終末となって、その時にキリストはすべての君たち、すべての権威と権力とを打ち滅ぼして、国を父なる神に渡されるのである。最初キリスト、それからキリスト者、そして終末という完成の時が来るのだということを言っているわけなんです。じゃあどんなふうにして死者の復活は起きるのでしょうか。どんな体をして来るのだろうか。そういう疑問が出てきますね。そのことについてもパウロははっきりと 35節でこのように言ってるんですよ。しかしある人は言うだろう。どんなふうにして死人がよみがえるのか。どんな体をしてくるのか。次の言葉はちょっと耳痛いですが、読みましょう。愚かな人である。あなたの撒くものは死ななければ生かされないではないか。また、あなたの撒くのはやがてなるべき体を撒くのではない。麦であっても、他の種であっても、ただの種粒に過ぎない。と、種の例えを言っていますね。種は死んで生きるんです。死ななければどうなりますか？生きないんです。死ななければよみがえらないんです。死ぬからよみがえりが起きるんだと。ふにパウロは畳みかけるように言うわけなんです。さて、ここで私は今まで2つの言葉を使いました。復活という言葉とよみがえるという言葉なんですけれども、復活という言葉はコリント書の第15章で4回だけ出てくるわけなんですね。ところが、よみがえるという言葉は驚くなかれ、全部で19回も出てくるんです。そしてこの19回とも、すべて受け身の形で書かれているんです。よみがえるというと、私の意思でよみがえるみたいに聞こえるんですけども、全部受け身系なんです。誰かによって、よみがえらされるという形になっているんです。そのことが一番はっきりして正確に訳しているのがですね、52節なんですね。このようにあります。というのは、ラッパが響いて死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられる。このよみがえらされるというのが19回出てくるんです。誰によってか。神によってです。イエス様も神によってよみがえらされたんです。神の技なんです。復活というのは私たちの技ではないんです。ですから、復活は人間の技ではなくて神の技であって、私たちは神によってよみがえらされる。それが死者の復活だというふうに言ってるんですね。そしてそのことをさらにはっきり50節で言っていますね。兄弟たちよ、私はこのことを言っておく。肉と血とは神の国を継ぐことができないし、朽ちるものは朽ちないものを継ぐことがない。肉と血を持ったままで私たちは神の国に行くことはできないと言うんです。なぜですか？それは腐ってしまうものだからです。腐った体を持って私たちが神の国に行くということはできないのだ。なぜか。神の国は朽ちない国だからです。腐らない国だからです。永遠の国だからです。地上に置いて行かなければならない。そうやってですね、51節このように言うんです。ここであなた方に奥義を告げよう。奥義ですよ。ミステリーです。秘密です。秘密を告げようというんです。どんな秘密なのか、パウロはこのように続けるんですね。ここであなた方に奥義を告げよう。私たちすべては眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに、瞬く間に一瞬にして変えられる。というのは、ラッパが響いて死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられるのである。なぜなら、この朽ちるものは必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死なないものを着ることになるからである。この朽ちるものが朽ちないものを着、この死ぬものが死なないものを着るとき、聖書に書いてある言葉が成就するのである。死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。これはイザヤ書とホセア書の旧約聖書の言葉が引用されているんですけれども、56節でこのように続けます。死の棘は罪である。罪の力は律法である。しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。その証拠がキリストの復活である。私たちは新しい体を受けて神の国に生きる、永遠に生きるものとされる。 このことをパウロはこの15章全体を通して言ってるんですね。そして最後にこのように勧めをしています。だから愛する兄弟たちよ、固く立って動かされず、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方の労苦が無駄になることはないとあなた方は知っているからである。結ぶわけなんですけれども、ここでいつも全力を注いで主の技に励みなさいというとですね、これをそのまま読むと一生懸命頑張れというふうに聞こえませんか。主の技に励みなさい。ところがこの励みなさいという言葉はですね、辞典にはっきりこう書いています。通常の限度、必要の限界を超過して満ち溢れるということです。満ち溢れる。ですから新改訳の2017年版では主の技で満ち溢れなさいというふうに訳しています。正しいんです。このところを小田さんはこんなふうに訳していますよ。主にもっともっと働いていただきなさい。主ご自身の働きで弾き切れなさいと。これが正しい原文の意味です。私たちが頑張るんじゃないんです。主が私たちのうちに主の技を成してくださるんです。私たちが何かをするとですね、それは本当に失敗に終わるんです。自分の力でやろうと思っても。だから頑張れではないんですよ。満ち溢れよということなんですね。いろんな人の意見を聞くとですね、心の持ちようがあなたよりももっと大変な人がいるんだよとかですね、それから心にしっかり決めて決意を新たにして頑張りなさいとか、いろんなふうなことを言います。全部自分の力で頑張れということですよ。でも勝利を与えようと主が言われたんだ。この主の技にあなたの身を委ねること、もっと短い言葉で言うとですね、自分でするのではなくて主で生きるということです。自分の力で生きるんではなくて主の技で生きるということなんです。ですから主の技にどーんと腰を据えて主に働いていただきなさい。主がなさるご自身の働きでいっぱいにされなさいと結んでいるわけなんですね。この主で生きるという姿勢を崩さない限り、主が働かれるんですから、私たちの人生は失敗で終わるはずがないんです。今年の1月9日にこの教会が属しています四谷ミッション代表役員の飯島正久牧師が召されました。で、改めてこの人のガラテヤ書の研究というのを今読んでいるんですけれども、ガラテヤ書の主題はキリストの十字架なんですね。主の技としてのキリストの十字架。その冒頭のところにこんなふうに書いてあるんです。パウロのキリスト教は単純な福音である。人が救われるのはキリストの十字架によるという、実にこれだけの単純なキリスト教である。考えてみれば、こんな単純な福音がイエスやパウロの生涯においてあれほどの著しい働きをし、ついにはギリシャ・ローマの世界を席巻してしまったことは不思議である。しかしこの福音には命があるからこそ単純なのであり、単純であればこそあれほどの目覚ましい働きをなす力があったのである。私の修行ではない、私の人格、道徳、学問ではない、私の宗教、信心、教義ではない、私の属する教派、教会、社会、国家ではない、ただ一つ神の技であるキリストの十字架だけが私の贖いであり、聖であり、また義であるというのである。この十字架の主が復活されたんです。この復活の主の技が私たちのうちにあふれるときに、私たちの人生は決して失敗で終わることはないわけなんですね。今日は失敗で終わらない人生という主題で第一コリント書の15章をご一緒に見ましたけれども、自分で頑張る人生は失敗に満ち満ちています。しかしキリストで生きる人生には失敗を超えて恵みが満ち溢れるんですね。なぜなら十字架という人間的な目には失敗に見える。この失敗に見えた主が復活の勝利をなされて、その方が私たちに勝利をくださるからなんです。感謝してお祈りいたします。 天の支配神様、自分のこれまでを振り返るとき、頑張ったにもかかわらず、なんと失敗に満ち満ちていることかと思わされます。しかし翻ってあなたを仰ぐと、なんと豊かな恵みをいただいて今まで生かされてきたことかと思います。あなたから賜っていますよみがえりの約束にふさわしいものになりたいと心から思います。自分ではなく主で生きます。どうぞ私たちのうちにも御業を成してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。